開示毎日記。FM 舞鶴をお聞きの皆さん、こんにちは。開示毎日記の時間です。毎回海上自衛隊からゲストをお招きし、知られざる海上自衛隊の内側を皆様にご紹介する番組です。さあ、今日のゲストなんですが、なんとですね、舞鶴地方総監の海将でいらっしゃいます伊藤博さんにお越しいただきました。伊藤さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、総監がいらっしゃるのは初めてなんですけれども、
光栄です。
本当に、いえいえ、こちらこそ本当にありがとうございます。さあ、早速なんですけれども、お話をお聞かせいただけますでしょうか。
はい、 FM 舞鶴をお聞きの皆さん、こんにちは。この開示毎日記をはじめ、音楽隊などがいつも大変お世話になっています。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
改めまして、海上自衛隊舞鶴地方総監の伊藤です。昨年夏8月に就任いたしました。はい、舞鶴勤務は10年ぶり、はい、2回目ですが、はい、歴史と伝統、そして自然あふれる舞鶴での生活を、コロナ禍にはあるものの、家族皆で日々楽しませていただいています。はい、この度はこのような貴重な機会をいただくことができ、大変嬉しく思っています。今日は我々海上自衛隊、そして舞鶴地方隊について、限られた時間の中ではありますが、お話ができればと思っていますので、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。本当に私どもも光栄でございます。海示毎日記も初めて5年になりますが、総会にお越しいただける日が来るとは、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
さあ、今の海上自衛隊についてお話をしていただく前にですね、海上自衛隊の歴史について紐解いていただきたいなと思うんですが、
それでは早速ですが、海上自衛隊の前身である帝国海軍と舞鶴の関係について少しお話をさせていただきます。皆さんご承知の通り、舞鶴市の市街地は田辺藩の城下町として発展した西側一帯と、海軍の港として発展した東側の2つから成り立っています。東側の軍港は1901年10月1日、ちょうど今から120年前に、余る部に舞鶴鎮守府が開庁されたことに端を発し、それ以降日本海側で唯一の軍港として発展、重要な拠点となりました。はい、鎮守府開庁時の初代司令長官が歴史に名高い東郷平八郎中将であり、東郷司令長官が使用した官舎は東郷邸という名称で、今も我々海上自衛隊がしっかり保存しています。はい、西側と東側は当初別々の市として存在していましたが、太平洋戦争の拡大を受け、相互の連携を軸とした地域全体のさらなる発展振興が求められることとなり、1943年に合併して現在の舞鶴市の原型となりました。こういった歴史ゆえ、舞鶴市内には今でも赤レンガ倉庫や北水トンネルなど海軍ゆかりの施設や通りの名称が多く残されており、はい、我々のみならず市民の皆さんも海軍の面影を日々感じておられることと思います。このように舞鶴市と海軍とは良好な関係を保ちつつ、相互に支え合う形で発展してきたと言ってよいと思います。
はい、ということで、舞鶴鎮守府開庁120年ということでね、イベントなども、企画されておりましたが、緊急事態宣言下ということでね、ちょっと制限されていたりしますね。
そうですね、
残念なんですけどね。それからお名前出てまいりました東郷平八郎邸、海上自衛隊の方々がしっかり保存していただいておりますが、こちらも現在はちょっと見学は見合わせということでね、
残念ですが、
はい、また見れるようになりましたら皆さんね、お越しいただきたいと思います。
はい、お待ちしております。
はい、それから、伊藤総監のお話で舞鶴市と海軍の歴史がよく分かりましたということでね、ではその海軍を引き継いだ海上自衛隊舞鶴地方隊についてお話しいただけますか。
はい、海上自衛隊の歴史は1950年に起きた朝鮮戦争を一つの契機として、1952年 4月26日海上自衛隊の前身である海上警備隊が創設されたことに始まりました。
海上警備隊、
はい、はい。ちなみに海上自衛隊ではこの4月26日を海上自衛隊の日としています。はい。そして同じ年の1952年8月1日ここ京都府舞鶴市に舞鶴地方総監部が新編されました。その後1954年7月1日の防衛庁設置に伴い海上自衛隊と改称され今日に至っています。
ああ、そうなんですね、うん、
はい。このようにして創設された海上自衛隊ですが時を経るに従いさまざまな任務に従事することになりました。はい。1990年代は湾岸戦争の戦後処理としての掃海艇のペルシャ湾派遣、21世紀2000年代には入っては米国同時多発テロに伴うインド洋への派遣、はい、2010年代からはソマリア沖アデン湾での海賊対処行動、はい、そして2020年からは中東地域への情報収集活動といったように我が国を取り巻く国際安全保障環境の変化に合わせて海上自衛隊の任務はより幅広くそしてグローバル化してきました。はい。今この瞬間も舞鶴からは護衛艦瀬戸切が海賊対処行動に派遣されています。はい。舞鶴地方隊は最前線で活動するこのような護衛艦やヘリコプターに対する人員、燃料、物資などの補給支援全般を担っていますが部隊の任務が多様化、グローバル化しまた日本国内のさまざまな環境も大きく変わっていく中これらに柔軟に対応して任務を遂行しています。はい、私はこうした変化の激しい環境にあるがゆえ変化をただ待っているのではなく将来の変化を先取りしその変化に果敢に挑戦していくことが我々に求められていると常日頃から考えています。少し話が戻りますが海上自衛隊の日につきまして舞鶴地方隊ホームページ上に海上自衛隊の日を迎えるに際してのメッセージを掲載しています。海上自衛隊の創設についてもう少し深掘りして記述していますのでよろしければご一読いただければ幸いです。また舞鶴地方隊のツイッターでも我々の活動を日々アップしています。当地方隊ツイッターのフォロワー数は現在2万6000名を超え、はい、5つある地方隊の中でトップを走っていますが、
うん、多いですね。
まだまだです。
そうですか。
リスナーの皆さんにおかれてはこの機会にぜひ新規フォロワーになって、うん我々をトップを独走させていただきたいと思います。
はい、ぜひ皆さんご協力をお願いいたします。伊藤総監のメッセージ私も拝読したんですが大変わかりやすくてまたとても感銘を受けました。ラジオをお聞きの皆さんもぜひ読んでみていただければと思います。では舞鶴地方隊が現在取り組んでいらっしゃることなどについてご紹介いただけますか。
はい、わかりました。まず現在も収束に至っていないコロナウイルス感染症ですが、
そうですよね、
今年に入り、舞鶴地区の我々海上自衛隊において多数の感染者を発生させてしまい地域の皆さんに大変なご心配をおかけしました。申し訳ありませんでした。再びこのようなことにならぬよう万全の感染予防措置を取ってまいります。はい、現在舞鶴地区の海上自衛隊におきましては東京と大阪に設置されたワクチンの大規模接種センターに、うん、医師および看護師資格を持った隊員を派遣しています。はい、そして1ヶ月後に迫った東京オリンピック・パラリンピックに対する支援の準備を行っています。舞鶴市での聖火リレーの中止は残念でしたが、
そうですよね、
オリパラ競技成功のためしっかりと与えられた任務を果たしてまいります。はい、また夏の台風豪雨シーズンが近づいています。災害が発生しないに越したことはありませんが万が一の自然災害に備えて機材の準備や訓練など万全の体制をとっていますのでご安心いただければと思います。はい、 先ほど舞鶴鎮守府の会長について申し上げましたが、今年は会長120周年の年であり、ご紹介ありましたが商工会議所、はい、そして市を中心にさまざまなイベントが企画されていると承知をしています。なかなか計画通り行ってませんが、
そうですね、
まだ秋以降も、はい、考えております。
はい、
舞鶴地方体としましても舞鶴のさらなる発展振興のため積極的に支援そして参加していく所存です。
はい、
今年は鎮守府会長120周年、うん、来年は海上自衛隊合わせて舞鶴地方隊創設70周年、そして再来年は舞鶴市の市政80周年ということで、
はい、
うん、舞鶴では今年から3年続けて節目の年を迎えることになります。
はい、
この機会に舞鶴市と帝国海軍そして海上自衛隊の3社にかかる歴史と伝統を皆さんとともに次の世代の若者たちにしっかりと継承していきたい、そのように思っています。
はい、まさにその通りでございます。ありがとうございます。最後になりますけれども、舞鶴地方隊の今後そして、ラジオをお聞きの皆さんへメッセージありましたらお願いいたします。
ありがとうございます。海上自衛隊のみならず我が国全体を取り巻くさまざまな環境は大きく変化をしています。
はい、
中国の海洋進出は言うまでもありませんが、国内に関して言えば我が国の人口は近年毎年50万人程度、昨年は53万人減少しています。鳥取県の人口がおよそ55万人ですので、うん、鳥取出身の方は気を悪くしないでいただきたいのですが、
はい、
毎年鳥取県1県分が丸々なくなっている状況にあるわけです。
うん、
我が国はすでに少子高齢化という生易しいものではない人口減少社会、
うん、はい、
これに突入している、そう言っても過言ではないと思います。
はい、
そしてその変化は地域社会に決して小さくない影響を与えています。舞鶴市とともに歩み発展してきた海上自衛隊にとって地域の発展は我々の任務遂行の基盤として欠くことのできないものです。ここ舞鶴では多々見良三市長が IT を活用した心が通う便利で豊かな田舎暮らしを掲げておられます。
はい、
舞鶴地方隊は引き続き国民地域住民の皆さんが安心して生活できるよう各種活動を行うとともに、舞鶴市同様我々を取り巻く環境の変化に果敢に挑戦し皆さんとともに地域の発展のために尽力していきたいと考えています。海上自衛隊の活動に対します引き続きのご理解ご支援そしてご協力のほどどうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。というわけでね、皆さん引き続き海上自衛隊へのご理解支援そしてご協力よろしくお願いいたします。ということでね、本日お越しいただきましたのは海上自衛隊舞鶴地方総監海将でいらっしゃいます伊藤博さんでした。伊藤さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。
はい。